ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部タネに。
はい。
タネしましょう。タネしませんか？タネラジです。
ちょっとね、はい、最近岩崎さんがね、
はい、
なんかおちゃらけ出したっていうの、
はいはいはい、
おちゃらけ岩崎になってきたんで、
ゆるくゆるくいきましょう。
でですね、今回はですね、
はい、
2018年を、
はい、
エモーションで振り返ろうということ
で。エモーションで振り返るんですね。はい。
まあ、ほら記憶に残るっていうかさ、
はいはいはい、
これ面白かったなとか、
はい、
これはもう最高だったみたいな、
はい、
そういうふうなもの、まあ、いろんな分野あると思うんですけど、
はい、
そういうふうな話をちょっとしていきたいなというふうに思ってまして、
いきましょう。
で、まあ、まずじゃあドラマからいきましょうかね。
ドラマから、はい、
テレビドラマ、
はい、
テレビドラマで、まあ、覚えているのですと、
はい、
まあ、
おっさんずラブ、
おっさんずラブ見ました？
見てないです。1個も見てないです。
見た方がいいと思うよ。
そうなんですよ。見た方がいいってことはすごく方々から言われて、うん、意外となんかクオリティが高いという話ですよね。
意外とっていうところで君のそのなんていうか何かが伝わってくるけど、
だっておっさんとラブっていうテーマからクオリティの高さは全く感じないじゃないですか。
あ、
そうですか。タイトル的にだって僕たちがおっさんとラブと聞いて触手が伸びないじゃないですか、基本的には。
いや、だからちょっと、はい、ボーイズラブっていう、
はい、
そういう要素を、
はい、
まあ、マーケティング的には正しいんだろうけど、
はい、
そこら辺は確かにちょっと障壁としてはあると思うんですけど、
うん、
僕は、まあ、全部一応見たんですけど、
全部見たんです
ね。Amazon プライムで、
はい、
なんかね、あんまりでもリアルな、
はい、
ゲイのなんていうかその惚れた腫れたじゃないんだよね、
はいはいはいはい、
どっちかというと、
うん、
こう想像上の、
はい、
なんかまあ本当にBL 漫画に近い。
そうですね。
ちょっとあんまりエッチな部分
は
出してこないっていうか、
はい、
まあ、一番出てもキスぐらいなんだよね、
うんうんうんうん、
同棲して一緒に。
あとハグとかね。
そうだよね、
はいはい、
だからそういう意味では僕は、
はい、
なんかこう関連的ではあるけど、
うん、
愛って何なのか、
ほうほうほう、
好きって何なのかっていうことを、
はい、
結構突きつけられる感じ、
うんうんうんうん、
だから結構小バカにしてるスタイルが、
はい、
なんかすごく悲しく思う、
うんうんうん、
ちゃんと見てほしいって気が
する、はいはい、僕もちゃんと見たいんだよな、
う
ん、
っていう感じ。まあこれ面白かったですね、結構ね。
同じくボーイズラブで言うと、うん、昭和落語心中っていうのが最近やっていて、
あ、はいはいはい、
まあ、原作は漫画とかはまさしく BL の代名詞的な存在として今扱われているんですよね、界隈では。
そうなんだ。
なんですけど、ドラマ化されたものを見ても、うん、やっぱりね、関係性萌えなんですよね、完全に。その性的な愛どこではなくて、
うん、
2人の主人公がいて、スケロクと、なんだっけ、2人落語家としてね有名になったものと、うん、そうじゃなくなくて落ちぶれていってしまったものの2人の関係性は確かに BL 的なものに見えるんだけれども、
うん、
男の自分としても全然そのいわゆる BL 的な消費というものじゃなくてドラマとして消費しつつ、実はそういう関係性もあるよねみたいな見方ができたりするので、うん、丁寧に作ってるなって感じしましたね。
まあ、なんかあれだよね、その相棒もそうだけど、
はい、
まあ、それこそ相棒もね、
相棒そうですね、
やっぱこうなんかこう男同士が密に近いとかさ、
はい、
まあ、女の人たちもそうなのかもしれないけど、
はい、
まあ、形式上女の人は割と近づいていくじゃないですか、
うんうんうん、
実際はどうだか知らないけど、
はい、
もう僕ら大人になるとなかなかこう2人とか3人とかさ、
はい、
チームでいつも一緒にいるってなかなかないことだからね。
そうですね、社会に出たりすると。
で特にそのライバルっていうのも概念としてはあるけどさ、
はい、
なかなか本当にライバルこの人ですよないじゃない、
うんうんうん、
でそれってやっぱその芸能人とかさ、
はい、
芸の世界とかではあり得ることだけど、
はい、
そういうことを思うと、うん、なんか憧れる感じもあるんだろうね、近い距離感での濃密な人間関係っていうか、ボーイズラブってのはなんかそういう意味ではこうその辺のこう緊張感が漂うからいいんだろうね。
確かにね、そこの緊密な感じ、
好きとか嫌いとかを飛び越えちゃう、はい、あっていうのが、
うんうん、
まあ、それは時にライバルにも似たようなものというか、
はい、
のがあるんでしょうね、
うんうんうん、
でまあ女性のリアルという意味ではアンナチュラルな、はい、
そうですね、1月公開、はい、TBS。
まあさ、結構その過剰な演技というか過剰な役割を与えられることが多い女優さんじゃないですか、
はい、石原さとみさんね、
さとみさんが、はい、 それが割とこう、まあ、肩の力を抜けた、
はい、
であのドラマ上もドジをするとか、はい、空回りするとかそういうことをやらされるパターン多いけど、
はいはいはい、
基本的に非常に知的というか、
うん、
理性的に、
はい、
あの物事を回していくっていうのが、
はい、
まあ、当たり前なんだけど日本では新鮮だよね、
うんうんうん、
海外ドラマだと普通じゃない、
はい、
なんかものすごくドジなやつが出てこないじゃない、
うんうんうんうん、
そういうのを日本できちっとやってくれたっていうのもあるし、
はい、
あとあの女性同士の会話とかさ、
うんうんうん、
あれもなんかいい感じだったよね。
石川美香子さんとの会話ですかね、うんうん、はい、そこら辺そうですね。なんか、この前の文化系トークラジオのライフでは、うん、アンナチュラについて扱った時に今まではモテ女子の象徴だったモテる女子の象徴だった石原さとみがどちらかというと今、まあ動きとして大きくなっているフェミニズム的な観点からの意見をかなり発するようになったということは象徴的だったよねっていう話をしてましたね。
で本人がどう思うかっていうことは、
はい、
あんまり関係なくて、
そうですね、
そのだからやっぱりこう日本テレビのドラマ作りとかはさ、
はい、
その辺こうなんか半周遅れてる感じがするよね。
まあその裏側でやってたのが何でしたっけ、東村明子さんが何でしたっけ、
あのなんか唐揚げ娘みたいな、
東京タラレバ娘、
タラレバ娘、
はいはい、
惜しかったね
まあ意味合いが違いますね、タラタラレバレバしてると
かですかね、獣慣れみたいなのがさ、
はい、
いまいち馴染まなかったっていうのが、
そうでしたね、
不思議だよね。
同じね脚本家の井垣子さんの作品でしたけど、
うん、だからやっぱそのなんていうかどうしても、
はい、
まあ、ジャニーズとか扱ってる線もあるんでしょうけど、
ジャニーズ、
いやだからその日本テレビという局で、
あドラマとしてね、
そうだからそのどうしてもほらファンイズムみたいなものを運用しがちじゃない、
は
い、
うんうんうん、
それが得意技というか、
はい、まあ、視聴率を取るっていうことが結構大名目としてあるのかもしれないですけどね、
うん、だからそれが理由かとは言えないしね、
うん、
そのまあ、マザーとかさ、
うん、
坂本裕二さんみたいな、
あのねとかね今年で言えばね
あるんですけど、
はい、
なんかちょっとそんなことも思いますけどね。
なるほどね。
テレビドラマなんか他ありますか、ご記憶あるの。
あとは今年というわけで、まあ、今年にやってたものでマスクメンと、あとこの前までやっていたこの漫画がすごい、
はいはいはい、
まあ、多分同じスタッフでやってるんですけど、
はいはい、
去年までの山田孝之のね、カンヌとかの流れ、松江哲崎監督とかがやってらっしゃったのかな、はいはいはい、マスクメンは違うか、スタッフは多分一緒だと思うんですけど、そのもドキュメンタリー調なんだけど、うん、ドラマチックに見せるみたいなやり方、多分斉藤匠さん、マスクメンでいうと斉藤匠さんが芸人にチャレンジしたっていうことは本当ではあるんだけど、
うんうん、
それはあの一応フォーマットとしてなんかドラマチックな設定をちゃんと考えられた上で、あとは自由に乗っかって動くみたいなところを描いているもので、うん、そこのなんだろう、現実とその虚構のところの入り混じっている狭間を見るのが楽しいというか、
うん、まあ、なんか緊張感を味わうことの楽しさみたいなのが、
はい、うん、
あのテレビ東京の、
はい、
まあ、いわゆるフェイクドラマシリーズというか、
はい、
フェイクドキュメンタリー、
うん、
モキュメンタリーみたいな、
はい、
このあたりではなんか楽しめちゃうから、
うんうん、
あそこに結構ハマっちゃうと、
はい、
もう普通のドラマ見れなくなっちゃうよね、
あまりにも
緩いというかぬるくて、
うん、
だってほら決められたセリフただただ言ってるだけに、
はい、
見えちゃう場合もあるじゃない、
うんうんうん、
だそこはやっぱ本当に役者さんの度量なのかもしれないけど、
はい、
やっぱほら蒼井優とさ、
はい、
なんかこう喋ってる姿を見てると、
この漫画がすごい、はい、
なんかこうあの間合いで何次言おうかとかさ、
はい、
どう行こうかっていうのがこう見え隠れするじゃない、
はいはい、
まあ、セリフがあるのかもしれないけど、
はい、
まあ、仮にそうだとしても、
うん、
あのなんか緊張感みたいなものは、
はい、
普通のドラマじゃやっぱなかなか出せないからさ、
うんうんうん
うん、ああいうのが楽しくなっちゃうと、もうドラマどうでもよくなっちゃうもんね。
結構今までの流れの中でこの漫画がすごいが画期的だったのは、一つの作品に落とし込んでそのドキュメンタリーの中でドラマ一つ作品を作ってそれを見せるっていうところが画期的だったんですけど、そのドラマパートがあんまり面白くなかったんですよ正直。
漫画そのもの
そう、漫画のコマの中であの役者さんが動くっていうあの構造自体はちょっと新しさを感じたんだけれども、それ自体がそんなに面白く作品としてね面白く見れたかっていうと、普通に実写化してくれた方が面白かったよねって思ってしまうところちょっと残念ではあったんですけど、
うん、
チャレンジとしてはやっぱりでもあれはあの今まで の, あの、山田孝之カンヌとか、うん、そのおこだわり俺にもちょうだいとかの、うん、より一歩進んだ感じもしました。
なるほど、うん。それでですね、ちょっとドラマもあったんですけども、はい、ちょっと僕個人として気になってるのは、はい、まあ、Amazon プライムビデオとか、ほうほう、Netflix とか、まあ、Hulu とか、
はい、
まあ、もう去年からそういう話は出てたんですけど、うん、まあ、特に今年は、はい、そのコンテンツの充実度も含めて、うん、なんかかなりそのテレビの視聴習慣の中に入り込んできたのかなという感じがしまして、
わかります、はい、
でその岩崎さんは、はい、まあね、ちょっとネットフリックスやめたみたいな話もありましたけど、うん、
はい、
テレビの視聴習慣、視聴法って結構変わりましたか、はい、今年。
うーん、今まで去年までどうだったかってちゃんと覚えてないですけど、うん、今年はもう圧倒的に録画視聴ばっかりですね。すでにあの予約録画しておいて特定の番組をあの時間を区切って見るみたいなものばっかりになってしまいましたね、
はいはい。でその、まあ、そうすると基本的に録画しかしないわけだから、はい、まあ、僕もじゃそうですけど、うん、だから今やってるものも、
うん、
まあ、録画して、
はい、
録画してるものを見るみたいな、
うんうんうん
う
ん、
そういうこととか
だから、ね、ありますよ。ちょっと見逃して最初の10分とか見逃すと録画してる、リアルタイムで録画してるから、うん、それを遡りしながらみたいな、で途中の CM とかで追いつきながらみたいなことはありますね、
はいはいはい、だから、
はい、
もうテレビはそういう感じになってきて、でそうなった時に、うん、はい、まあ、時間割の問題なんですけど、うん、例えば Amazon プライムなんか見ようみたいな時に、
はい、
どんな風なのかなと思って、どうやって探すのかなとかさ、
Amazon プライムってそうですよね、ま
あ、その要するに話題作があって見るということなのか、うん、
はい、
例えば何か見てて、
うん、
あ、これも見たくなったなって言って見るみたいな、まあ、YouTube 的な見方とかもあるじゃないですか。で最近はテレビも YouTube とね、はい、連携取ったりもしてるし、
うん、
でそのなんか新たな視聴法が見つかったりもしてるのかなと思って、
はい、
僕は最近なんかあのテレビの方がおすすめっていう、
うん、
勝手に録画してくれる機能が
追
加されて、で、まあ、なんかキーワードパックみたいなので、
はい、
キーワードで拾ってくれるとかもあるんですけど、アルコ&ピースって入れとくと、
それってあれですか、無限にこう録画できるあのハードディスクのやつですか。
僕のは有限なんですけど、
はい、
まあ、
急ぐにいっぱいになっちゃいません。
まあね、なるね。だからどんどん捨てたりはしてるけど、
そうなんだ。
それだからあのNHK 教育とかは、
はい、
もうコンテンツがクソ多いんですよ。
そうですね、
5分番組とか
ありますから、
はい、そういうのとかは、
はい、
なんかそう録画しとくと結構拾うことの意味というか、
はい、
そうしないと見れないじゃん。
確かに佐藤正彦さん絡みの番組とかめちゃくちゃありますもんね。
そうそうそう、そういうのもあるし、
はい、
あとあの朝のニュースも、
はい、
ちょっとね意外と面白いんだなと思って、
はいはいはい、
最近あのモーニングクロスっていう、
あ、 MX テレビ
堀潤さんがやってるやつと、はい、あとあのモーニングサテライトっていうテレビ東京の朝のニュース番組、
はい、
あれちょっと録画してるんですよ。
わかります。
でこれ録画するとね、うん、楽なんだよね、
うん、
見たいところというのもあるし、
はい、
なんかこう美味しいとこだけ味わえるから。
そうですね、飛ばし飛ばし。
朝その固定される不自由さがないんですけど、
うんうんうん、
それ見るとね、
はい、
そうか、こういう風な視点とかこういうの見てる人がいるんだっていうのがすごいわかるから、
うんうん、
この勢いで目覚ましテレビを撮るかと思うんだけど、ちょっとその勇気はないんですが。
目覚ましテレビって同じものを繰り返したりしますからね。
朝見てる感覚を疑似的に楽しめるんですよね、
はい、うんうんうん、
だからあ、なんつうかそのテレビを見ることでコスプレできるっていうか、なんかあのなんつうのなんか物憂げな OL になれるっていう。今日も
どういう設定
なんだかだるいわこうやって言いながら私変身してくわみたいな、そういうことも。
キラさんの中のその女性は何ですか。
分かんないけど
何者ですか。でも
そういうさ、はい、ぼーっと目覚まし見るみたいな人とかいるわけじゃない、
はい、だ
からそういう風に作ってあるわけだよ、
はいはい、逆に言うとね、そうですね、ぼーっと見れるようにね。
うわイケメンだわ、
うんうん、
朝から気分悪いよこれ。
なんでね、
こんなのい
っぱい物憂げの OL 気分いいだろ。
気分悪いわみたいな、そのいや食べ過ぎちゃうとみたいな、
胃
もたれするみたいな、松潤胃もたれするみたいな、そういうこととかもちょっと感じてるんだろう。
人の名前出さないかもしれない
、はい、ネクタイこいつうぜえわみたいな、
はいはいはい、
でもこいつうざいの気持ちがある、気持ちよがってるわみたいな、
カルベのことかな、
そうやって思ってると思うけど、
ネクタイのことかな、はい、
なんかそういうその見てる人を想定きちっとしてる番組を逆に見ることで、
うん、
その人になりきれるみたいなこととかを、だから僕は日テレもちょっとチャレンジしたいなと思って、
イッ
テ Q も勝手に録画してくれるんですよ。
なんで？
いや、まあ、そのおすすめというか話題の番組だから。
それ池田、あ、話題の番組だからなんだ。
そう、話題の番組でくくってあるんですけど。
池田さんの今までの過去の履歴的にイッテ Q につながる、なんか実はね、行列のできる相談所とか見てるのかなと思います。
いや、見てないんだよね、本当に。でもだから日テレ感覚を、はい、味わうっていう意味で録画を見るっていうのもあるんですけど、はい、1秒も見てないですね見れないけど、
はいはいはいはい、
まだちょっとその今はやや自分に近い、
うんうん、
だからビジネス、だから本当モーニングサテライトとか本当にきっちりビジネスしてるんだよね。だからこの時間帯に、はい、あの目覚ましやってる裏でこんなにがっつりやってんだなと。
ビジネスしてるって どういう面ですか？
いや、だから本当に日経新聞の解説みたいなことを番組中ではやってるわけですよ、
はい、
でこの株価が上がっていくだとか、はいはいはいはい、こういうふうな政治問題がどういうふうな経済につながっていくかとか、
はい、
そういうことをきっちりやってる
の。分析してるんだ。
そうそうそう、うん、だからもう、まあ、もちろんありますよ、クイズとかもありますけど、
はい、
もうそのエンターテインメントみたいなネタは基本的にない。最後になんかね、経済ドラマってのをやってて。
経済ドラマ、
だビジネスのシーンで起こりうるあるあるな出来事を、はい、こんな時どうしますかみたいな感じで、
はい、誰かが演じられるんですか？
そうそうそう、なんか実際の役者さんがやって、
役者さんがするの？
でも5分ぐらいなんですよ、5分もないかな、はい、でそのイスラムの人がやってきた時に、はい、こういうふうな、慣習があるから、はい、こういうふうな文化に対して対応しないといけませんよとか、
は
い、その基本的なところは豚肉食べないとかさ、
はいはいはい、
そういう時に変なもの出しちゃいけないよとか、うん、例えば女性に対して握手しちゃいけませんよみたいな、
はいはいはいはい、
みたいなこととかはもう ミニコントみたいな感じで
や
るコーナーがついて、だからそういうの見ないと分かんないけどさ、
はい、
だそういうのとかが拾えるのは面白いと思うから、
はい、
だからこう完全にセグメント分かれてるものを見れるっていう意味でやっぱ、うん、地上波のテレビはまだ面白いっていうか、
セグメントがそっか、あえて分かれてるものってことですか？
そうそう、アマゾンだとさ、
はい、
まあ、あるのかな、でもなかなかちょっと出会いが難しいよね。
そうですね、能動的じゃないですからね。
濃いか薄いかっていうことでしかないから。
あ、じゃあ受動的じゃないですか。
完全に切り分けられてる世界みたいなのがあると面白いんですけど、
うんうんうん、
なんかね、またちょっとだからアマゾンは見てはいるんだけど、僕ちょっと地上波の見てない番組の発掘っていうのは、はい、
うんうん、
まだちょっと楽しいなっていう。
全然そうですね、テレビ欄とか見ながら、今でもそうか、テレビ雑誌がないのか、習慣で。今まで僕らっていうか、初期の種ラジって、1週間のテレビ番組とか紹介してたんですけど、うん、その時はテレビブロスっていう雑誌を使って、1週間、2週間分か、各週だったら、それで番組表で拾ってたんですけど、
うんうんうんうん、
今は拾えないですもんね。
そう、まあでもね、番組表ではね、拾えないと思う。
そういうものって。
見てないもの、興味のないものは、はい、番組表で見ても、
うん、
来ないから。
なるほど、強制的にとか自動的に取られるからこそってことがあるのか。
でこれ全録も結構難しい気がするんだよね、
はい、
全部取ってるとあんまりわからないっていうか。
なんかあれって僕思うのは、全部取ってる安心感でいつでも見れると思って見ないまま終わるってパターンが多いんじゃないかなっていうのが、僕 YouTube とかですげえ見たい動画なんだけど2時間くらいあるっていう時に、いつまでも公開されてると思って保存したままにしたら、そのまま放っといたままにしちゃうケースがあるんですよ、
うんうんうん、
この前の宇多田ヒカルのライブの違法アップロード動画とかそうなんですけど、
うん、それは見ちゃダメだよ。
見たいなと思ってたんですけど、うん、結局見られないまま消されちゃったんですけど、
うん、だからやっぱそのレコメンドとかが薄くでもあると見る気になるっていうか、
うんうんうん、
だからやっぱこうツイッターで話題になってるとかさ、
はい、
そういうことがあると見るじゃない、
うんうん、
誰それが亡くなったっつったらまあそれ見たりとかさ、
はい、
だから僕の場合テレビがさ、
はい、
なんとなくおすすめしてくるからさ、
うんうん、
大体の場合消すんだけどね、やたら日テレが多いっていうね。
あ、まあ、やっぱ視聴率的にその単発では高いのが多いですからね。
そうね、なんかそういうこともあるんですかね、
うんうんうん、
でちょっと視聴習慣がね、なんかこうネットフリックスなどで変わったかなと思いつつも、
はい、
なんかちょっとね、見たいものがそういうことじゃないんだよな的な。もちろんスタートレックの新作とか見たいんですけど、
はい、うん、
ウルトラマンとかね、
今度はアニメ
やったりとかしますけど、はい、そんな感じでちょっとねテレビ事情の話をさせていただきました。おっと時間ですね、
ほら、
はい、では、今回は2018年の、
はい、まあ、
テレビドラマ、テレビ、
テレビ、
テレビっぽいものを見るみたいな話をさせていただきました、
うん、テレビ見ましょうみんなで、
はい、
ではこれからも
またね、来年もガツガツ見ていきたいと思います。
行きましょう。
では池田でした。
岩崎でした。
さよなら。